さあ、その構成の中で、先生は国際化と英語教育の両方を担っていらっしゃるんですが、この構成の国際化というのは具体的に言うとどういうことなんでしょうか。
はい。今の日本を挙げてというか、文科学省からも、はい、いろんなその指令も出てるんですけども、グローバル人材の育成という、そういう事業ですね、それの影響も受けてるんですけども、それから、高専の学生もですね、これから技術者としてどんどん海外に出ていかなきゃならない、
はい、
どうしても必要なのはそのコミュニケーション、そして英語、
はい、
欠かせないんですね。
そうですよね。
その、下地というか、その素地を作っていくという意味で、在学時代から海外に行ったりとか、はい、あるいは、海外の学生を受け入れて、交流していく。
はい。
これがすごく大事なんですね。その、プログラムを、学校全体で作っていこうということなんです。
はい、で、過去にすでに留学生は受け入れてらしてて、平成16年度からの、表があるんですけど、カンボジア、マレーシア、ラオス、スリランカ、タイ、フィリピン、モンゴル、などなどということで、いろいろな国の学生さんたちがいらっしゃるんですね。
そうですね。
どういうような意欲を持っていらっしゃるんですか。
国を背負ってるんですね、そういう学生たちは。で、日本のその技術、
はい、
そういうものを、高専で学んで、そして、大学に進学する学生もいますし、
はい、
そのまま母国に帰って、はい、国のためにその技術をこう、広めていく、うん、そういう学生たちです。非常にモチベーション高いです。
高いですよね、はい、私たまたま国際交流センターの山崎先生の奥様ご夫婦と親しくて、で山崎先生は高専で留学生に日本語も教えてらしてて、
ね、
はい、でやっぱり国から離れてると寂しいから、よく先生のところのホームパーティーに学生さんたちがいらしてて、で私もお邪魔するんですね、はい、そうすると格好はもう日本の学生と同じなんだけど、本当に話してみるとしっかりしてるのはって、
はい、補助金というか、
はい、
奨学金が出るんですね。
あ、
で国から出るものと、それから日本政府が出すもの、
はい、
それから自費で来るもの、いろいろあるんですけども、その国から派遣される、あるいは日本政府が出している、うん、そういう学生はもうかなり
頭、ね、
がいいです。例えば、TOEIC ってご存知ですよね、はい、で満点取ってってくる学生とかです、ね、
やめてくださいと本当に、
はい、英語はもちろんペラペラですよね、はい、なおかつ日本語を学び、日本のその技術、
はい、
そういうものをこう学んでいくと、で帰るっていう素晴らしい学生が多いですね。
逆に言えばそういうその国によってこういろいろ経済的な差はあるかもしれませんが、日本に来て学べて生かせるような人っていうのはやっぱりその分国に帰ったらお返しをしなきゃならないという責任感っていうか義務感っていうか、そういうあたりすごいですね。
そうですね、
うん、
そういうのは話をしてても、
はい、
国に帰ってこういうことをやりたいんだ、
はい、
こういうことで貢献したいんだ、
ええ、
だから今一生懸命勉強してるんだっていう、意思が高いですね、
そういうことを、そういう学生さんたちと交わることで、高専の函館の高専の学生さんたちもいろんな意味でこう影響を受けたり刺激を受けたりするようですか。
そうですね、はい、寮生活してますし、寮生の中での交流もいろいろありますし、それから各クラスに3年生以上なんですけども、1人2人、
うん、
配置されますね、
はい、
でその中で交流したり、でいろいろその、英語でたまに話したりとか、ね、英語を聞いたりだとか、
はい、
あるいはその国のことを話したりだとかっていうのはあるみたいですね、
私なんかそばにぴったり座っていろいろ聞きたい英語ができたらですけど
そうですね
食べ物とかで、ベジタリアンの方もいらっしゃるでしょうし、そういうことは困らないんですか。
そうですね、寮生活基本的にしてるんですけども、寮の中では留学生用のそういう、調理できる場所があるんですね、はい、そこで自分たちで作って食べたりだとか、あるいは寮で出る、食べ物を食べれる学生はそれを食べたいだとか、
はい
はい、
そういう学生さんたちを見ていて日本に来て、あるいは函館で楽しんでいる様子とか、あるいはびっくりされている様子とか困っている様子とかご覧になると思うんですけど、なんか面白いエピソードは。
そうですねやはり南の方から来る、
はい、
学生が多いですので、 その雪を見ると非常に喜びますよね、マレーシアの雪絶対降りませんし、はい、から雪を見ても本当に喜ぶ、学生が多いですね。
あ、そうなんです。寒がりませんか。
もちろん寒いんですけども、その、興味の方が先に立っちゃうんですよね。
あ、やっぱ若いうちにこうよその国に行った方がいいかもしれない。
そうですね。
さて今回も、シンガポールから学生さんたちが、
はい、そうですね、はい、ちょうど今日の、午後から交流が始まります、
はい、
8時台の飛行機で函館空港に到着して、はい、で、一旦ホテルに着いて、それから函館高専に、はい、来ます。
何人ぐらい、どのくらいの予定で、
24名、学院卒の先生が2名ですね、はい、で、今日から来週の水曜日まで、はい、交流があります。
シンガポールはもう大変な経済発展を遂げ、日本を追い抜く経済力ですけど、
そうですね、
どういうことを学びにいらっしゃるんですか。
基本的にやっぱり海外の文化に触れるということですね、はい、それと高専ですのでちょっと技術的な、はい、実験とかも共同実験をやるんですね。でそういうのを交流を日本人の学生と、交流をしながら、実験をして、でそれをこうプレゼンテーションする成果をですね、そういうプログラムもありますし、はい、それから日本文化体験だとか、大沼に行って自然を体験するとか、
ね、いいですね。
シンガポールの湖とか、はい、そういうのないんですね。
ああ、そうだ、人造湖みたいなのしかないんですよね、
はい、だから大沼に行くと非常に喜びます。
そう、